2021年4月25日、本日は復活節第4主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌575番、賛美歌575番です。あるいは賛美歌の93番の A にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第23編です。賛美歌の城の購読詩編のページで25ページになります。 皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第23。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い、
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。
主の陰の谷を行くときも、私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの無事、あなたの知恵、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてください。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神、皆をあがめます。週の初めの日の朝早く、主イエスはお蘇りになり、やがてキリストの教会は週の初めの日にあなたを礼拝するようになりました。主日礼拝は小さなイースター礼拝です。復活の命の光の中に今私たちは集められてここに来ています。あなたに集められ礼拝に預かることを許されたばかりの私たち、一人一人皆違い、異なる経験を経てここにいます。今喜びと感謝に満ちている人もあれば、不安や心配を抱えている人もあります。死を身近に感じている人もあれば、死ぬことさえ忘れて生きている人もいます。全ては主がご存知です。一人一人をあなたが今身元に引き寄せてくださっていることを感謝します。この後私たちは使徒信条によって信仰の告白をいたします。私は永遠の命を信じますと信仰を言い表します。その言葉の本当の意味をあなたがお語りください。あなたの御言葉によって一人でも多くの人に信仰が生まれ、信仰を言い表すことができますように。復活のキリストが共にいてくださる確信だからこそ、恐れから解き放たれキリストと共に立つことができる確信をどうかお与えください。教会の活動のために祈っております。特に本日は今年度の第1回教会総会の開催となっております。コロナのため書面開催ですが、どうぞ御心にかなうものとなりますように。教会の使命、福音を述べ伝えるという使命を果たすためにこの教会総会を導いてください。私たちにあなたが聖霊を注いでこの使命に立たせてくださるように、地上にあるキリストの教会をどうぞ憐れんでください。特に今コロナの災いが全世界を覆っております。そればかりでなく、多くの国内外の厳しい現実があります。その中にあってもキリストの教会をあなたの真理に立たせてください。変わらない福音を告げ知らせることができますように、この礼拝も終わりまでそのような時として導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書は新約聖書コロサイの信徒への手紙第3章1節から11節、新約聖書の371ページになります。コロサイの信徒への手紙第3章1節から11節まで、新約聖書の371ページになります。お読みします。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべての者のうちにおられるのです。永遠の命を信じますと題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。月に一度、原則として月に一度、日本キリスト教団信仰告白に沿って主の日の説教をしてまいりました。そのことを週報短文に書かせていただいたので、後で読んでくださったらと思います。そして、約4年ですね、かかって今日で永遠の命を信じます、そのところで内容が一区切りとなります。今日はそのことを思って、コロサイの信徒に手紙の箇所が与えられました。 永遠の命というと、いつまでもいつまでも続く命、永遠ということですから、終わりがないということになりますけれども、ただ終わりがない命というだけではなくて、今日の箇所から分かりますのは、キリストと共にある命、私たちはまたキリストと共に復活すると、もうすでに復活したんだというふうに語り出されています。その命、それを私たちは見つめて生きるということなんだということです。それもうちょっと丁寧に見てまいりたいと思います。まず一節ですけれども、さてあなた方は、これは直接的にはコロサイの地にある、コロサイの町にある教会へ宛てられた手紙、コロサイの信者の手紙ですから、その教会の人たちにあなた方はと言っているわけです。つまりこれは洗礼を受けていると、このことも修法短文に書きましたけれども、キリスト者というのは自分でキリスト者だと思っている人のことではない。教会で洗礼を受けて教会に入会してキリストの体である教会の一員となっているということです。洗礼を受けているということです。洗礼を受けているあなた方はキリストと共に復活させられたんだと。洗礼という出来事、それはキリストと共に死んでキリストと共に生きる、もうちょっと丁寧に言いますと、キリストと共に死ぬというのはこの世に対して、また罪に対して死んだということです。私たちはもうそのこの世の支配でもなく罪の支配でもなく、それはもう死んじゃったので何の力も及ばないんですね。死んだ人に声をかけても起きないですよね。私もまもなく母が召された5月が来て、それが私の献身の原点でもあるので、今日のこれを準備しながらそのことも思い起こしているんですけども、それは悲しいことですけど、どんなに声かけたって起きないですよね。死んじゃってるから。で、この洗礼でこの罪と世に対して死ぬっていうのは、罪とか誘惑とか世がおい金田咲子起きろって言っても、私はもう死んだから起きませんよって、これはいい意味で言ってることなんです。でも死っていうのはまあ皆さんお金少なかで経験するわけですが、死んだら答えられない。だから罪に対して世に対して死んでるんだから、罪に世に答えないんですよ。答えられるように答えられないという、それがキリストと共に死んだ。そして私たちはそれ死んで終わりではなくて、キリストと共に生きる、キリストと共に復活させられた。それはこの世に対してではなくて、罪に対してではなくて、神に対して、ね、そしてキリストの復活の命の中に新しく生きているんです。そしてそのところでなおこの地上の生涯を生きていく、意味を持って生きていく。その時に私たちは上にあるものを求めていける。そして上にあるものとは何か、どこか、キリストが神の右の座についておられる。これは昨年ヘブライ人の手紙の御言葉を聞き続けて私も説教した時にたびたび出てまいりました言葉です。キリストは今天におられる、神の右の座について取りなし続けていてくださる。上というのはそこです、天です。神がおられるところ、キリストがおられるところ、そこを見上げていくと。そしてそのように生きるときに地上のものに心を惹かれないようにせよと合わせて言われているわけです。私たちは死んだのだと3節に続くわけです。先ほど申し上げたように、この世に対して罪に対してもあなた方は死んだんだ。これも本当にすごい言葉ですよね。互いの普通の会話の中であなたは死んだなんて言わないですよね。でも聖書はそう言ってる。やっぱりえっとか、私たち心の目を開いて、心の耳を開いて、このやっぱ驚きの言葉を驚きとして聞きたいと思いますね。あなた方はもう死んだんだ。 私たちは死んだんだ、その自覚があるでしょうか。この世に対して、罪に対して死んだんだ。じゃあそうすると今地上で生きているって何なんだということになるわけで、その続きですね、あなた方の命、これはキリストと共に復活させられたその命は、キリストと共に神のうちに隠されているのですと。これはもう本当神秘というか、もう信じるしかないということです。目には見えないんです。隠れているので、覆われているので。でもこの隠されているという言葉は、守られているという意味もあります、あるそうです。そういう意味を含めて、隠されているという言葉には、守られているという意味もあると。一番確かなところにいるわけです。神の右のキリストと共にある命、天にある命、神のもとにある命、一番安全なところで確かに守られている。そこに私たちの命があるというのですね。しかしそれは信ずるほかないこと、隠されている。この肉の目には、この世の目には見えない、しかし守られている、最も確かなところにある。そしてそれは隠されたままでずっといるのではなくて、いつかその覆いが取り除かれる日が来る。それが4節ですね。あなた方の命であるキリストが現れる時、これは私たち使徒信条で唱えていますように、賢より来たりて、イエス・キリストは賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわんという歴史の終わりの日、再臨の時、その時に今は隠されている命はキリストと共に栄光に包まれて現れる。私たちのこの朽ち果てる、土に還る、滅びゆく体ではなくて、すでにキリストがよみがえらされた栄光の体、復活の体、それに私たちもあやかっていると今は希望を持っていますけど、それが実現する時が来ると。これは本当に超自然的なことで、ただただただ御言葉の約束を私たちは信じるばかりですけれども、そこに私たちの確かさがかかっている。これを見えないものを見るようにして生きる、上にあるものを求めて生きる、地上のものに心を惹かれないようにして生きる、それが永遠の命を信じますと告白する者の生き方なんだと使徒パウロは語って、私たちも今それを聞いているわけですね。そしてその具体的な生き方というのが、今日は11節までしか読まなかったんですけど、ずっと続くんですね。まず5節にはその地上のものっていうのがリストアップされていきます。5節だから、地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行いと、貪欲ということです。また8節には、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てろと勧められています。で、私たちはそのなお地上に生きるっていう、キリストがおいでになるまでの時を、自分が召されるかキリストがおいでになるか、どちらが先か分かりませんけど、なお神の許しのもとで地上を生きるという、そういうことになっているわけですけども、その地上で生きる間で、私たち新しくされてるんですけども、私たちの脳みそが入れ替わったわけではない、私たちの環境が変わったわけではない、そしてこの世っていうのはなお罪に誘う、誘惑する、イエス様を十字架につけた世はまだ続いてるわけですね。大きな神様のご支配の中にあるんですけども、神様の私たちの計り知れないご意志の中で、なおこの地上の時、歴史は今続いている。その中で私たちがこの地上を生きる、それはどのように生きるかというと、ここに書かれている通りなんですけども、でもここに書いてある罪のリストですね、地上的なもののリストっていうのは、コロサイの教会にもあったからあるわけですよね。コロサイの教会がみんなも清らかになって問題なくてよかったら、そしたら私たち困っちゃいますよね。いや、 本当に私たち生身の人間で、そして教会にはまだ未信者の人、まだこれから洗礼を受ける人もいるし、そして先ほど言ったように自分もまた古いものを引きずっているし、環境も変わってない、人間関係も変わってない、自分の存在そのものが新たになったという、そこのところでなお地上を生きるということ、そしてその地上的なものがなお教会に入り込んでくるという現実、それはもうここに書いてなくても西川口教会だっても日々そういう、で自分の暮らしを見たってそういうことはもう認めざるを得ないわけですね。だからこそ、その私たちは神様の復活の命の恵みをいただいて御言葉を聞いてるからこそ、この地上のものが地上のものなんだってわかるんですよ。これは地上のものなんで永遠じゃないんだってわかるんですよ、認めるんですよ。だから戦いをするには敵を知るわけですよね。そしてイエス様の恵み、イエス様の大きな神様のご計画、イエス様の救いの中でこそ、これは永遠じゃないんだ、これは誘惑なんだ、これは罪なんだってわかるんですよ。だから7節では、以前はこのようなことの中にいた時にそれに従って読んでいましたとあるのは、そのイエス様の救いに出会うまでは、それ当然として当たり前としてその中にどっぷり使ってたわけです。でも今キリストと死んだ、キリストと共によみがえったあなた方は、キリストの恵みの光の中でこれが地上的なものなんだって今は分かってるわけです。知らされているわけです。だからそれに相対して、それはもう捨てる捨てる捨てる、もう脱ぎ捨てる脱ぎ捨てる、そのようにして私たちは地上を生きていくわけです。で、9節などは互いに嘘をついてはなりませんっていう、もう道徳で格好だって家庭だって教えることですよね。別にキリスト者だろうが何だろうが関係なく、それは常識ですよね。けれども教会は、私たちはキリストと共によみがえされたものは永遠の命を信じるから、上にあるものを見つめるから偽りは言わないという、そういう生き方をするんですよ。見た目にはキリストじゃない人だって嘘をつかないで、本当に一般に来てる誠実な人、世の中たくさんいらっしゃいます。私たちが嘘をつかない、偽りを言わないっていうのはどこに根ざすか、上にあるものを見ているから、地上のものに心惹かれないからそうするんだ、そこが大事なことですよね。何に根ざしているかということです。9節の後半、古い人、つまりこの世のに対して生きていた、罪に対して生きていた、その古い自分をその行いとともに脱ぎ捨てる。で、10節には、神様が身につけさせてくださる救い主の姿に習う新しい人を身につけて、日々新たにされて真の知識、これはキリストと受け止めていいと思うんですけども、そのキリストの愛を目指して、またそこに連れてってくださる、神様が連れてってくださるということを信じるものであるわけです。ですからイエス様のに習う、神様、救い主の姿ですから神様の姿に習うとも、どちらも意味があると思うんですけども、創世記1章2章を見ますと、人間というのはもともと神様の形に作られた、神様に似せて作られたんですよね。皆さんご存知の方多いと思いますけれども、神様との約束を破ってしまう人間が、自分が神になれるというその誘惑に負けてしまって、神様との約束を破って、神様との関係、隣人との関係も損なってしまった。キリストの救いっていうのは、もう一度それを本来の私たちの神様の作品として、神様に作られた良きものとしての姿を回復する。キリストの救いにはそういう働きがあるわけです。救い主の姿に習うものと新しくしてくださる、新しい創造なんだと、コリントの信徒の手紙にもあります。それを 身につけさせていただく、着せていただく。その時その人は日々新たにされて、誠の知識、真の知識であるキリストに向かっていくということです。でそうするとこの地上には対立がなくなるというんです。私たちはどんなに平和を求めているでしょうか。平和を求めていながら自分が人と人との間に壁を作るような人間で悔い改めのなんですけども、11節には素晴らしい約束、神様の恵みの世界がありますよね。ギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人。この未開人というのは当時の考え方でいうとギリシア語を話さない社会の下層階級の人々を指しているそうです。そしてスキタイ人、スキタイっていう人というのはコーカサス地域、今の黒海とカスピ海の間の地域のことで、スキタイというのはですね、でスキタイ人という時には残虐な人々を表す代名詞だという、そういう当時の背景、文章の背景がある。ですからそのような、こういうもの的には見下げられたりとか遠ざけたいような人たちですよね。でも区別はないと。奴隷、当時はローマの支配の中にあって、奴隷がいることで成り立っている社会であったわけです。人が人の所有物になっていると、今ではそれは許されないことですけども、奴隷の身分の人もいた、そして奴隷を使っている自由な身分の者もいた。人の社会にはこのような区別があって乗り越えられないものでありますけれども、しかしその人たち一人一人がキリストに結ばれ、洗礼を受けてキリストと共に死んで、キリストと共に復活させられる時に区別がなくなる、この人と人との対立がなくなるという世界が来るんだ。すべての人がよしとされ、キリストにあってよし、あなたは生きていていいと、存在そのものが肯定される。だってその人をキリストが救ったんですから、支えてるんですから、その人はキリストと共に生きてるんですから、誰がその人の存在を否定できるでしょうかということです。それお互い様ですね、お互い。そうすると全ての人の存在が許されて、そして対立がなくなる。キリストが全てである。キリストが支えておられ、キリストが全てで、全てのもののうちにキリストがおられるので、あらゆる対立はなくなる。そしてまず教会からそのように学ばせていただくということです。今日は朗読しませんでしたけれども、12節以下も本当に聞くべき福音の言葉が続いていきます。私が心にいつも止めさせられるのは13節の互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさいという言葉、いつもチクチク刺されるですね。それでこちらとしては責めるべきことがあるって思いがあるんです。で現実そういうことってあると思うんです。もうみんな過ちだらけの人間だから、本当ごめんなさいというしかない。でもこちらも責めたいっていうことが、言葉としては起こるわけですね。責めるべきことがある、もう自分は正しいということもあるわけです。でもあっても許しなさい、それは道徳じゃないんです。主があなた方を許してくださったから、この福音に根ざして、地上的なものだったらそうやって許し合わないで裁き合って責め合っていくんですけど、私たちは上を見てるんですから、神の右の座にいるキリストを見てるんですから、私たちの位置もそこに根ざして、そこにあるんですから許す。この間埼玉県内牧師会があって、今月1回祈り分かち合って祈ってるんですけども いろいろ牧会の課題など出し合って、まさにこの許しの問題を少し語りました。で、先ほども存在が許される、キリストが救ってくださった、それはその人の存在が肯定されるということだと話しましたけれども、まあ、同じ地域 その教会の中で刑務所伝道ということを使命にしている先生がおられまして、まあ、知っている人も多いと思いますけど、そして刑を置いてきた人を受け入れる、その人の自立を支援する、寄り添って支援するという働きをされている先生がいらっしゃって、でその先生が許したことがない人は他の人を許せないんですよっておっしゃったのがすごく印象的でした。でその人が本当に肯定されて、そして受け入れられて、そして許されるという体験をたくさんたくさんして、初めてその人が許す人になる。もうそれどんなに愛しても、まあ、その人がそのこの思いを受け取れないという現実の中で、なおひるまず粘り強くされていて頭が下がりましたけれども、その分かち合いにはとても重みがありました。でもそれはその刑務所の人ということ、特別なことではなくて、私たちの現実の中で、教会の中で、家庭の中で、あることです。責めるべきことがあってもという思い、もう自分が正しいって思い、でも実は自分こそ本当にキリストの命かけて許していただいているのに、それを忘れる、だからつまりキリストの許しを見るってことも上を見るっていうことですよね。それをから目をそらすと、許さない許せないということにとらわれてしまう、それは地上な的なものにとらわれているということです。そういうことになりやすい私たちであるからこそ、御言葉を聞く、聖霊をお願い追い求めて、そして御言葉の光に照らされて、自分が許されているのを忘れて許していませんでしたと、また神様、イエス様の前にひざまずいて立ち返る、まあ、日々悔い改めなんだとマルチン・ルーターは言いましたけれども、私たちはそのようにまだ途上にあって、矛盾だらけの者たちですが、その者がキリストと共に死に、キリストと共に生かされて、存在そのものが新しくなる、そして永遠の命を約束されているんだ、隠れた仕方でその命を生きているんだ、キリストと共にある命をすでに生きているんだ、キリストが全てであられるのだから、そのように御言葉は語ってくれています。私たちは永遠の命を信じます。主の日ごとに、折あるごとに信仰の言葉を申し、神の前にこの世に対して告白して、そして上にあるものを見続けてまいりましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、人信条の言葉を一つ一つたどり、私たちは何を信じて生きているのか、また信じて生きるのはどういうことかと学んでまいりました。なかなか身についていないことも深く自覚させられますけれども、キリストにあって私たちは存在そのものが新たにされ、復活の命の恵みに今生かされていることを信じ、上にあるものを求め、地上のものに心惹かれないようにして、また何度でもやり直し悔い改めて、キリストの後に皆様と共に歩んでまいりたく願っております。聖霊の神がそのことを果たせてくださいますように、そして御言葉が約束していますように、あらゆる対立がなくなる、キリストが全てとなってくださる日を待ち望み生きてまいります。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌532番を賛美いたします。532番、 として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。菅光晴さんにお祈りしていただきます。
神様、私たちは今日、上にあるもの、地上にあるもの、それについて学びました。私たちは日々忙しく生活していますが、どうか上にあるもの、天にあるものに目を留めて生きることができますように、日々の生活の中で知恵を与えてください。神様は愛でありますから、愛でないものを退けることができますように。神様は真実な方でありますから、真実でないものを退けることができますように、知恵を与えてください。今私たちは献金を捧げました。今から5年後、10年後、さらに福音が広がるように、どうか神様がこの献金を用いてくださいますように、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。
Thank you.
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。